江口勝のキョンキョン京都。はい、皆様明けましておめでとうございます。2019年1月11日の放送になります。江口勝のキョンキョン京都、今日も京都三条ラジオカフェでお送りさせていただいております。今年最初の放送だったりがするんですがね、やはりこう京都に来ますとですね、やはりなんて言いますか、こう初詣ね、それがあったりかすると思うんです。今年も昨年と、ね、続きましてですけど、今年は1月の4日、ねにこちらの方に一度来まして、初詣をさせていただきました。まあ、昨年は1月3日だったんですけどね、まあ、どちらかというと1月3日三が日は人が多いという、まあ、感覚がありまして、ね、去年来たんですよ、ね、でその時っていうのは八坂神社ね、行かせていただいたんですが、本当にねすごい人でね、人手が多くてっていうね思ったんかしたんですが、今年は1日ずらして1月4日に、参拝をさせていただきました。はいね、多少こう人が少なくなってるのかなって思ったりかするんですけど、これやっぱ世間的にどうなんですかね。今年に関しては連休がね多いっていうか短いというのかね、1月7日スタートの方もほとんど大半なのかなと思いますし、まあ、逆に言うとこの時期にお仕事されてる方も非常に多かったりするんですが、いや、 やはりこうお店ね、人手の多さっていうのはやっぱりどこ行っても多いと思うんですが、まあ、京都へ来るとねそういったことを改めてこう思いますね。はい、まあ本当にね、去年4月にこの京都三条ラジオカフェさんで番組スタートしまして、年始ね、実は1月のこのお休み期間中に収録をさせていただいております。いろんな諸事情がございまして、この京都に来るっていうタイミングで、いつもラジオを撮らせていただいているんですが、ね、やはりこう人の多さというのを改めて思いますし、ね、今年1年、ね、2019年がねいい年でありますようにとって初詣させていただくんですけど、ね、去年はですね、本当に自分の中にとってみるとキャリアハイだったんですよね、自分の中では。でやっぱりこう思うことなんですが、去年よりもやっぱり上を目指さなきゃいけない、ね、だから同じことをしちゃいけないかなと思ってね、去年は1月の3日の日にこう、ね、京都に来て、初詣をあちらこちらと行かせていただいたんですが、今年はやはり少し物事を考えね、やっぱり変えてまた上を目指そうかななんてことを思ったりしております。ノクターンセカンドというバンドを僕はやっております。昨年、23本日本中を回りました。ツアーで回りました。はい、僕だけが現地集合現地解散っていうね、僕だけがのメンバーなんですよ。で残りの方が現地の方に来ていただいて演奏していただく、歌っていただくって形だったりがするんですけどね、今年もね、春またずっとやっていきたいなと思ったりかしてるわけなんですが、いろいろとこうね今年も考えたりかしますね。はい、やっぱりこう1月の放送は京都三条ラジオカフェさんでは初めてなんですよね。僕市川浦野 FM さんで、ね、ずっとラジオ番組レギュラーをやらせていただいておりまして、まあちらも今日実は年始のスタートで10時から22時からスタートして、放送をさらせていただいてるわけなんですが、やはりねこうスタートを切るとね、なんか今年が始まったのかなと思ったりしますよね。この年末年始に関しては僕はちょっとね少しこう体を休養させていたりなんかしてね、だったりなんかするんですが、こう始動し始めるとね、やっぱり今年もこうスタートしたのかなという、ね、気持ちになりますね。はい、京都のこのラジオ京都キョンキョンカフェですね、いやいや京都の、キョンキョン、ね、ラジオだったりするんですが、京都だったりするんですが、京都の話を、ね、いつもお話しさせていただくんですが、やはりねこういつも行くんですが、この初詣に限らずですけど、やはり神社が多いのでどこへいつも行こうかななんてこと思ったりするんですが、あね、いつも本能寺、ね、これは三条のね、三条橋からちょっと南の西へ来たところなんですけど、まあ、京都市役所の、ね、駅でおりますとすぐそばだったりするんですが、まあ、あちらにいつもお伺いさせていただいて、まあ、祈願させていただくわけです。今年もね、まあ、ラジオを撮る前にお伺いさせていただきました。やはりこうね織田信長さんのお墓があるということでね、やはりこうやっぱり自分の中でもね、やはりこう頂点に立った方なのでね、ですからやっぱりこういろいろとね祈願っていうのかな、そういったものをこうお願いすることが多かったりなんかするんですけどね。はい、 年末、ねね、年始という形だったやつは京都に来るとね、やっぱりこういつも思うんですけど、食事することがねなかなかこう大変だったりしますね。こう年末年始お店が開いてるとこ開いてないとこも結構あったりするんですが、まあ、どこ行ってもね本当人が多いよなっていうのもありますよね。うん、それをね、まあいつも行ってる店があったりなんかして、それがね年末年始に来ると開いてなかったりなんかするんですが、やはりこう来ると、ね、いろいろとこうお話をさせていただいたりとか、ね、ステッカー、僕は番組のステッカーをあちらこちらに貼らせていただいてるんですが、今年もねあれいつだっけ、年末来たんですよ、12月の29日かな、来た時に、三条、まあ、からねちょっと四条河原町の方まで歩きまして、一軒立ちの皆さんでステッカーを貼らせていただいたんですけどね、またもしよろしければそちらの方へ行っていただければね、僕のステッカーがあったりかしますんでね、本当にねそういった感じで番組宣伝ね、京都に来るととか名古屋に住んでおりますのでね、なかなかこう京都に来ることってね月に1回2回かなだったりかするんですけどね、でその時にこうね立ち寄らせていただいていろんなもの見させていただくのがあったりかするんですけど、ね、やはりこう違うなって京都からね東京名古屋ですね、名古屋から京都へ来ると本当に違うなと思ったりかするんですが、こう一つだけこう共通する部分がなんか僕の中にはありまして、実は僕名古屋の中村区に住んでおりまして、中村っていうのはね豊臣秀吉さんが生まれた場所なんですよ、まあ、ご存知の方が、まあ、何人いるのかなって思ってなんかするんですけどね、まあ、中村で生まれて、で最後は大阪城まで築かれたというとこだったりね方だったりかするんですが、京都の豊国神社ってございますよね、実はの名古屋にも豊国神社ってございましてあります、はい、でそこがね、やはりこう豊臣秀吉さんが生まれた場所でございまして、出世の神社ということでね、今年の1月1日に僕は一応初詣をさせていただきました。すごい人なんですよあそこも、まだ、1時間以上待たなければ近寄れないぐらいな、そんなとこだ、普段ねあんなことないと思うんだけどね、だけどねそんな人が多かったりなんかしてね、まあ祈願をさせていただいたんですが、まあ中村ね隣に今あります神社がですね、加藤清正公ね、日本でもお城っていうのは、まあ、3つぐらい有名なところがあるという話を聞くんですが、これは名古屋城、ね、徳川家康さんが作られたね、それから大阪城、それから熊本城というね、この3つあるのかな、でも他にもあると思いますよね、うん、まあその中の熊本城を作られたのが加藤清正公ね、実は名古屋中村区生まれなんですよね。名古屋城を作るとにもやっぱりこうね、携わった方みたいでございまして、名古屋城を作るときに余った材木で作ったお寺が名古屋の中村区に自分の住んでいたって生まれたところですね、お寺を作られたというね、妙光寺というねお寺がございましてね、聞き慣れない方が多いのかな、まあ、京都の方に言いますとね、こう関連が少しあるのかどうかってわからないんですけど、まあそちらにもちろん十分ね、立派な加藤清正公の、銅像があって、でその隣に豊臣秀吉公もね、生まれた場所ですので、産湯ね、生まれた時にこう産湯って使われると思うんですけど、そちらのね、このお水を使ったんですよっていうね、またお寺が神社が隣にあったりかしてね、中村は中村区なんですけど京都と少しこうねつながりがあったりかしまして、で、まあ、なんていうのかな、こう京都の町を整備したのが豊臣秀吉様だったりなんかするのかな、そんな話も聞いたりなんかしますんでね、ですからそういった話を聞きますと、やはりこう名古屋尾張の地からね、この、京都というのはねつながりがある、そしてからもねこの大阪というねところにまたこうつながっていくのかななんてことを思ったりしまして、はい、ね、その時代の後になりますと、ね、江戸時代になりますと徳川家康公がね今度は江戸に幕府をという形になったかするんですけどね、これまあ前回も話させていただいたんですが、ね、二条城を作ったのは徳川家康公なんですよね。でもその前にもっと昔にまでね、織田信長公が作った二条城があるっていう話をお聞きしまして、ああそうなんだとね、やっぱりこういろいろとお話を聞いてみると歴史 大発見というわけではございません、僕の中での大発見だったかするんですけどね、だけどそういうところ行ってみるとね、やっぱり今は石垣が残ってるだけなのかな、なんかそんな話を聞いたりなんかします。 あの京都の街を、ね、去年もずっとあの歩かせていただきました。あちらこちらと歩かせていただいたんですけど、やはりもう見るものやっぱガイドブックであり、ね、インターネットであり、まあ、いろんなものが今はね主流になってて、そこで情報収集をしたりなんかするんですけど、その中でもね、やはりこうやっぱり自分の足で歩いてみるといろんなことをまたね、感じたりなんかします。やはりねこれ思うんですけど、僕も昨年ねノクタンセカンドというねバンドをやりながら日本中、まあ、日本中だけ北の方まで行ったかったりするんですけど、ね、東北方面から九州までずっとツアーをやって23本やってきたんですけど、やはりいろんなものをねこう勉強させていただきましたね。食べ物だけじゃないんですよ。食べ物は確かに、ね、美味しいものがいっぱいあります。それも楽しみだったりするんですけど、だけどねこうその暮らしっていうのかな、その町の暮らしのね暮らしをされてる方、うーん、なんか名物であったり史跡であったりね、観光地であったり、そういったものを見てくるっていうのはすごくこうね自分の中でもこう勉強になりますよね。まあ、僕は今年53になるんですよね、8月で、ね、人生半分過ぎてねってことを考えると、まあ、いつまでこんなことできるのかなとも考えたりするんですが、ただ年を取ったら年を取ったりの、ね、こう楽しみの仕方っていうのかな、そういったものがあったりするんでね、やはり年を取ったらね、やっぱり消極的になる部分もあると思います。体力的な部分もあると思うんですが、やはりその中でもねこう向上心っていうのかな、そういったものをこう持って行っていていただきたいなということを思ってします。僕は知らなかったんですが、このラジオね江口さんのキョンキョン京都ですけど、金曜日の放送だったりかしますが、土曜日も再放送があったんですね。僕はこれ知らなかったですね、先ほどまで実は知らなかったんですよ。同じ時間帯でと思うんですけど、24時間後にね喋らして喋ってるやつがまたこうね番組で流れてたりがしますので、ね、ひょっとしたら土曜日にお聞きの方もいるのかななんてこと思ったりするんですけどね。もちろんインターネットで ねネットで聞かれてる方も非常に多いのかなと思ったりなんかするんですけどね、はい。まあそんなことで、2019年平成のね31年が、4月でねこう変わるわけですよね。まあそれをねこう今年はよく言われていたりなんかするんですがね、だけど、ね、この新しい称号というか年号といいますかね、それが変わるわけですけどね、僕は昭和の生まれなので、その時にこうねやっぱり変わることをやっぱりイメージしますよね。31年前なんですけどね、そういったことをこう考えたりなんかするとなんかすごく昭和っていうのが古い時代にどんどんなっていくんだな。僕が生まれた時って本当にね明治っていうのがねやはりこう古い時代だったなと思ってまして、大正という時代があって昭和があったんですけど、なんかその年を重ねたことによって、ね、昭和の時代っていうのがこれから生まれる方々が、ね、こう成人になれる頃にはすごく古いような、ね、ものになっていくんだなってことを、ね、こう考えますね。ね、こっから10年20年ね、またいろんなことをこう勉強できればなと思うしね、やはりこう生きている限り上のものを目指していきたいということをこう考えていたりなんかしますよね、はい。江口真さんの東京京都は毎月、第2の24時からだったりがします。月に1回という放送になっていたりかするんですが、市川うらら FM さんの方では、毎週喋、らせていただいておりますので、ここの話題とまた違う話題を喋らせていただいております、はい。また来週ですね、来月頑張ってやりますんで聞いてください。お相手は江口勝のマーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。